海外どこでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんおはようございます。今日は4月5日の、金曜日朝、もう8時45分になってしまいました。パパッと10分15分ぐらいで喋りたいなと思いますが、今日のテーマは、私が昨日スレッズに変えてプチバズりをしている、砂場での貸していいよのやり取りについて、ちょっとググッと深掘り深い話をしていきたいと思います。はい、じゃあ早速いきますか。そもそもね、この私がスレッズに書いた内容は、もう日本のね、貸していいよっていう文化もうやめちゃえっていう風な感じを書いたんですよ。でっていうのも、こう形式ばった日本のね、その貸してって言われたら貸さないといけないっていうのが、まあ私たち子供の時とかちょっと前のね、育児ではそれがこう当たり前で、例えば子供のね、島次郎の教材でも貸していいよとか言って書いてある音声のおもちゃとかがあったので、私もそれが正しいと思って育児をしていました。でもちろんうちの上の子とかにもそういうのこうなんか植え付けたりしてたんですけども、まあ、ふと私が今海外に来て8年くらい経つんですが、その中でこの文化果たして正しいかと思ったんですよね。で、まあその一つがやっぱり、私が補習校で3歳児のね、ハーフの子供も混じりながら日本語でそういう、まあ授業をしてるんですけども、まあ、ノリを忘れたお子さんがいて、じゃあ誰々くんに借りようかって貸してって言うんだよみたいなことを言っても、まあ言葉がちょっとまだ遅いのでね、ハーフちゃんなのでね、まだ理解できないんですよ。で貸してって言ったら、言われたらいいよだよみたいなことをちょっと言ったことがあって、そしたら逆を言っちゃったんですよ。なんか貸してあげる子の方が先に貸してって言ったら、貸してもらう子がいいよとか言って、なんかそんなちぐはぐになっちゃって、あ、これってなんかただの言葉遊びですごくリズムよくいいんだけど、いや、いらんなって思ったんですね。で、まあそれこでいらんなと思ったきっかけは他にもあるんですけども、やっぱりヨーロッパで、まあ、うちの子たちを砂場で遊ばせていても、そうやって貸していいよって言わないんですよ。もうなんかむしろ貸しても言わないぐらい、そこの砂場に自分のおもちゃを持って行って他の子と一緒に遊んだり、他の子となんか取られたりしちゃうのはなんかまあまあ当たり前なことで、でまあそこでね、貸してって言われたらいいんですけど、いや、言わないな、言わないんですよ本当に。それが当たり前なんですよね。で、そういう文化ってどうなのって逆になんか思ったりしますが、実際うちの子供たちがこうね、8年過ごして成長してきたら、今のうちの子たちなんか日本の子よりの比べるのはちょっと分かんないですけど、うちの子たちはですね、すごく優しい子になってるんです。で、そこのなんか根底がその貸していいようにある気がしました。で、そのいいよって言ってるその奥底のね、自分の気持ちについてちょっと着目したんですけども、本当に貸してあげていいよっていう時はいいよでいいと思うんですけども、そこでなんか貸してって言われたから、貸してあげるんでしょみたいなお母さんまだまだ多いと思うんですけど、そこでね、貸してあげなくていいと思うんですよ。だって貸したくないんだもん、その子が。そこのやり取りを親がね、介入しなくていいし、子供が嫌だと思ったら嫌だと伝えられるお子さんに、する方が私はもうよっぽど優しい子になると思います。なぜなら、貸したくないのにいいよと言っているのは自分の気持ちに嘘をついてね、貸したくないんですよ。でもいいよって、言っちゃってる、自分の気持ちに嘘をついてるわけですよね。ってなったら、自分の気持ちってなんかどうでもいいのっていろんなところで思っちゃいますよね。なんか なんだろうな、こう誰にも認められないみたいな感覚になりかねない。大人だったらいろんな 構シチュエーションがあるからいろいろ汲み取ってね、あこういう時はなんか貸してあげたくないけどいいよみたいな、大人になったら社会性も身についてくるから分かるんだけど、ちっちゃな世界でもう結構貸していいよみたいなのが結構全てな、3歳児とか2歳児とかね1歳児とか、まあ、貸し1歳児は言わないけど、なんかその中でいいよっていう必要性は全くなくて、そう貸しても言う必要性なくて、自分の気持ちにまず素直になろうねって、全部のことに、全部のことに対してつながるんですけども、それが言えるって言えたことに対して、そうだよね貸したくないよねって言ってくれる親が近くにいる、うん、親じゃなくても保育者でもそうですけども、そういう環境で育った子どもたちはすんごい優しい子になるんです。なぜなら自分の気持ちに正直で自分を満たしているので、他の子にも優しいんですよ。で、まあ最近あった我が家のとあるエピソードを言いますと、IKEA に行ったんですけど、その時に新しい筆を三女に買いました。で、IKEA の筆って真っ白なんですよ、すんごい真っ白。そしたら次女がね、私にも欲しかったのにとか言ってちょっと拗ねて、で、この筆私最初に使っていいって、なんか貸してほしいとか言って私に言ってきたんですよ。じゃあ私に言わないでさ、三女のね、三女ちゃんの本人に聞いてよって、貸してもらえるか貸してもらえないか、でもこれ新しいし真っ白だからママだったら貸さないけどなみたいなことを言って、それで貸してって言ってました。そしたら三女がね、もう速攻いいよって言うんですよ。私はね、二度聞き、いいの本当にいいの、これ真っ白だし使ったら汚れるよって言ったんだけど、あ、いいよみたいな、え、いいんだ私はすごいびっくりして、なんかね、そういう感じなんですよね。うん、そうだから、なんか自分の気持ちにまず正直になるっていうところで、自分の気持ちがちゃんと表現できていたら相手の気持ちも分かりますよね。自分が貸してほしいのに相手が嫌だって言ったら、あ、この子は嫌なんだって正直にすんなり理解できますよね。それがなんかこう嘘ついてね、いいよって言われるのが、いいよって言うのがいいことだみたいな感じで親が教えちゃうと、逆に友達にね、嫌だって言われた時になんて意地悪な子なんだって思っちゃうし、そういうふうに他の相手の親に、うちの子はなんて意地悪な子なんだって言われたことがありますって、その私のねスレッズのコメントにもありましたが、そういう文化になっちゃうんですよ。で、それがまあいい時もありますよ、もちろん社会性としてなんか日本のいい文化っていうのはあるんだけども、でもこれからのグローバルな時代に本当にそれ必要かって思いました。で、あと、まあグローバルな時代とか、まあなんかそんな大きなことは言わないけど、やっぱり自分っていうのを大事にするっていう、すごく小さなところの根本がその砂場でのやり取りにもあって、で、結構ね、そのやり取りに違和感があったっていう方々がすごく共感をしていただいて、たくさんいいねをしてくださってるんですけども、うん、そうで、そこからやっぱりいじめとかね、あと自分のなんていうのかな、リストカットをしてしまったりね、自分の体を傷つけちゃったりするようなところにつながってきている、うん、つながってると思う。あとはやっぱり無関心ですよね。無関心な子供が今増えているって言いますけども、それは無関心になるよって思うんですよ。そうやって自分の気持ちを押し殺して、なんか社会はこうなんだから、こういうのが正しいんだからって言われて、はいはいそうですかって、じゃあ言われるようにしますなんていう風に育ってしまったら、そりゃ無関心になりますよね。自分のなんかやりたいことができていないんだからって思うと、砂場でのその貸していいよ文化は結構大きなその子どもの個体としての成長するにあたっていらない文化で、邪魔をしてしまっていると思ったわけなのです。なので、なんか極論でこう貸してって言わなくてもいいとか、いいよって言わなくてもいいって言ってるんではなくて、貸してって言えるんだったら貸してって言ったらもちろんいいんですけども、そういうやり取りがなかったとしても、その自分の気持ちに、正直に表現できる子供に 育てるためには、その表現したその子を理由なく受け止める、うん、あのこれもね、理由を言いなさいとか私も言っちゃってました。はい、もちろん言ってました。長女とかにも、なんで嫌なのか理由をちゃんとはっきり言いなさいみたいな、4歳ぐらいの娘に言ってた気がするんですけども、理由はなくていいっていう、まあ私が今育児をして15年経っての結論、うん、です。嫌って思ったその気持ちを、ただ嫌だったよね、そうだよねって受け止められてくれる人がそばにいるだけで、その子は自己需要がすごく高くなって自己肯定感も高い子になるんではないかなと思ったので、スレッズに残しました。すごい深い話を今日はしました。しかも10分で話終わりましたので完璧。もっとね、もっと深く話したいっていう方は個人的にメッセージください。はい、では最後までお聞きいただいてありがとうございます。ポッドキャストとスポーティファイの方にもつなげていますが、コメントの方はスタンド FM の方からよろしくお願いします。か、まあインスタのね DM でも受け付けてますので、お気軽にメッセージをください。ということで、一分子おひあいねしゅねたくちゅーす、バイバイ。